説教神の世界から獅子戸元牧師です。
今日の説教の結論、それはルカ福音書の2章の9節、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らした。天使が輝いているのではない、主の栄光が羊飼いたちを照らしたのである。周りを照らしたと書いてあるんですけど、この旧約聖書はこの羊飼いたちをというふうに訳しておりましたね。彼らを、主の栄光がそこに輝き出た。これが今日の結論でありますね。主の栄光とは何か。旧約聖書においては人間は神ご自身の姿を見ることはできなかったんです。しかしその中で、例えば預言者エゼキエルという人は次のような幻を見たと書いてあるんですね。それはどんな幻かと、大空の上にサファイアのように見える王座の形をしたものがあった。そこに人間の姿のようなものが見え、腰から下は火のように見え、周囲に光を放っていた。そんな幻をエゼキエルは見るのでありますね。でその様は、聖書によりますと、雨の日の雲に現れる虹のように見えた。私はこれを見てひれ伏したと書いてあります。神そのものではない、神の姿そのものではないんですけど、その姿をこの表すような、印というんでしょうか。それをエゼキエルは見た。そして人間の形のような下、そして腰から下にはです、下はですね、火のようにこう燃えていた。でそれを見て、エゼキエルは、さらにそれは雨の日の雲に現れる虹のように見えた。そしてこれを見てエゼキエルはひれ伏したと書いてある。もう一つの例を挙げますと、モーセが神と民との間で契約を結ぶときに、モーセがこのシナイ山にこう登っていくんですよね。そうしますと雲は山を覆った。雲が覆った。7日目に神はモーセに呼びかけた。主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき、40日40夜山にいた。そう書いた。これらに共通しているのは、火であるとか雲であるとか、あるいは虹といった言葉で神の栄光の姿が表現されている。人間の言葉ではそれしかこう表現できる言葉がなかった。まさに神のそれは臨在を示す、ご臨在を示す、神がここにおられるということを示す、それは印であったんです。印を見ることができた。また出エジプトのあの航海の海を渡る場面っていうのを誰でもご承知でありますが、その時の姿もですね、この出エジプト的にはこう書いてあるんですね。主よ、あなたの右の手は力を持って栄光に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。 あなたは大いなる意向を持ってあなたに立ち向かう者を打ち破られる。まさに神の右の手がそれは力を持ってそこに栄光を表してくださった。海に道ができて、川が分かれてですね、そこに道ができる。また敵の手をですね、敵をですね打ち砕く、そういう神のこの力がそこに表されたということが書いてます。神は右の手を持って、右の手は力を持って栄光に輝くと書いてます。まさにそこに神の栄光が現れたと聖書は書いているわけであります。このように旧約聖書では神ご自身がそこにいます、神ご自身がそこに臨在していますということを、神の栄光が現れたとそう記しています。同じようにこの新約聖書においては、このクリスマスの出来事で不安の中にいるマリアに対して天使ガブリエルが、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、その子をイエスと名付けなさいと語り、天使を通して神共にいます、神がここにいるから恐れるなと言って、天使は神の栄光をそこに表した。で、今日の聖書は天使が羊飼いたちに近づいてきた場面でありますよ、ね、そして彼らを照らし、神がここにいます、そのことをさらに十節においてこう書いてますね。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。まさにこの言葉をもって、神は、神ご自身が、神ここにいますという、その神のご臨在を示されたのであります。で、旧約聖書にはこのイザヤ書にご承知の通り、一人の緑子が私たちの馬ために生まれる、そういう予言がイザヤ書に書いてありますよね。しかしここで天使が語ったような言葉、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと、というこの言葉の、この言葉で明瞭にこの神の臨在を、語っている言葉っていうのは旧約聖書にはないんであります。この新約聖書のさらにこの11節では、そうですね、あなた方のために救い主がお生まれになったという、このことを明確に語っているわけでありますね。天使は語った、このことを例えば他の新約聖書ではどういうふうにこう書いているか、ご承知のとおり、マタイ福音書とルカ福音書がイエス様の誕生を書いているわけですけれども、ヨハネ福音書にはこういう言葉がありますね。1章の14節、ヨハネで、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていたと書いて、言葉は、まあ、肉となってと書いて、前の聖書は肉体となってですね、実際の人間となってという意味ですよね。神は本当に人間となって私たちの間に宿られたと、この福音書は書いています。御子イエス・キリストが神の栄光を表す、そういうものとしてこの地上に来たんだということですよ。実際イエス・キリストがこの地上にお生まれになって、この言葉と技と思ってその働きを明らかにしていったというのが福音書ですよね。イエス伝でありますよね。じゃあその時どういうことが起こったか、本当にみんながイエスを神の子と信じたか、 実はそうでなかったと聖書は書いてるんですね。ヨハネ伝の例えば2章にはイエス様が最初の奇跡を行ったということが書いてあります。それはあのカナの婚礼のところでブドウ酒が婚宴のブドウ酒がなくなったために困ってしまった。その時イエス様がそこに、まあ、招待しておられたされていたわけですけれども、イエス様はしもべに水を汲んでくるように、七つの亀にですね水を汲んで、そしてその水をブドウ酒に変えたという出来事が書いてありますよね。まさにそれが最初のイエス様の、まあ、ヨハネ福音書では最初の印であった、そこで神の栄光を表されたと書いてあるわけ。そしてその時には福音書、あのヨハネ福音書は弟子たちはイエスを信じた。何を信じたんだ。イエスは神の子、神から使わされた本当に神の独り子としてここに来られたんだということを弟子たちは信じた。じゃあさらにはイエス様は5つのパンと2匹の魚を持ってあの5000人を養ったという記事が書いてますよね。これは3つの福音書に共通してますが、まあ、ヨハネ福音書もありますけれども、ヨハネ伝6章には書いてあります。そしてその最後にイエス様はこう言われた。私が命のパンである。まあ、単なるパンにそこにパンの奇跡が起こったっていうだけではなくて、最後にそのことを通して私が命のパンなんだということをヨハネ福音書は語っているんですね。宣言したんですよね。ところがその言葉につまずいた。人々はイエスにつまずいて、もはやイエスと共に歩まなくなったと書いてあるんですよ。ヨハネ福音書6章の66節。さらには38年間も病気で苦しんでいたあのベテスダの池の周りにいた病人がいましたよね。イエス様はその男をもう癒された。立ち上がらせ、私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのだと言うと、イエスを殺そうと狙うようになった。その日が安息日であったので、またイエスは神を自分の父と呼んで神と等しいものとされたからである。そう書いた。さらには生まれつきの目の見えない男がいたことが書いてあります。そういう奇跡があります。生まれつき目の見えない不自由な男の目を開かれた。でこれはその開かれた男、そういう話は一度も聞いたことがない。あの方が神の元から来られたのでなかったらそれはできなかったとこの盲人は言った。しかしそれが安息日であった。そのことをもってイエスの命は狙われるようになったとヨハネ福音書9章は書いてある。このようにキリストはこの地上に来られ、神の栄光を具体的な救いの技を持って表された。ところが全ての人がそれを信じ受け入れたのではなかった。むしろこのことが救い主を十字架につけることへと追いやっていったと書いてある。我々はこれをどういうふうに受け止めたらいいんだろうか。クリスマスは神の栄光がイエス・キリストという具体的な肉体を持った一人の人間として、しかし神の子として肉体を取って現れた時に、その技、その言葉、その御業を受け入れるか、それを拒否するか、この二つのことが起こったと聖書は書いてるんであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。 これを信じて、あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。イエス様は本当に神の子として来られた、地上に来られた。私は誠のブドウの木、真実の、そして必ず実を結ぶブドウの木である。それを本当に信じていって、私たちがイエス様の弟子としてその歩みをしていくならば、必ず豊かに実を結ぶ、そういう生涯を歩むことができる。それによって私の父は栄光をお受けになる。これは信じた人の例ですよね。またイザヤ書にあった、先ほど読んでもらったところには、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は血を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。この神の光、神の栄光、神の臨在を受け入れること、実はこれがクリスマスの恵みである。したがってこのイエス・キリストの誕生、クリスマスというのは、この恵みを信じて受け入れて歩んでいくのか、歩むのか、それともこの神の栄光の御業を退けるのか。神はこの二者択一を我々に迫っているんでありますよ。クリスマスは単に嬉しい時じゃないんですよ。実際にイエス様がこの地上に来たということは、これを信じて受け入れて、信じてその道を歩んでいくのか、それとも今見たように、それを信じて、信じないで、受け入れないで、そこから去っていくのか。神の光の前に立った時に明らかにされる人間の罪の姿。光ということは恐ろしいことですよね、考えてみれば。人間の本質を全てそこに明らかにする、そういう性質を持ってますよね。ですからこの先ほどの、目の見えない、生まれつき目の見えない不自由な男のところにおいて、この癒された人はイエス様が神の御子として来られたということを信じた。それで今までもなかったことだ、信じた。ところがそうでない人は、前にいた人々の中にはですね、それを信じなかった人たちがいた。でそしてイエス様はこう言われた。自分は見えると言い張るところにあなた方の罪があると言われた。私はイエス様がなしにでも良いブドウの実を結ぶことができる、あるいは自分は生まれつき目の不自由なものではない、何でも見える、実はそう思ってるところにあなた方の罪があるんだとイエス様は言われたんですよね。キリストが語り、キリストがなさった神の御業を見ようとしないで、それに背を向けて神の臨在の前から逃げ出し、自分の殻の中に閉じこもろうとする、ルターはですね、罪っていうのは結局人間の中に閉じこもってしまうことなんだって言うんですよ。この救いの技を受け入れるのか、それとも自分の殻の中に閉じこもってしまうのか、実はこの二者択一を迫ってくるのが実はクリスマスなんですよ。その決断を迫る、そういう時がクリスマスのこの我々の礼拝ですよね。 こんなことは誰も言わないじゃないですか、世間の一般のクリスマスで。聖書だけが我々に語っていることなんですよ、これは。そして我々を本当にイエス・キリストの御前に引き出してくださっているのは礼拝だけですよ。羊飼いたちは11節、今日あなた方のために救い主がお生まれになった。え、羊飼いたちは思ったに違いない。なぜなら彼らは礼拝することもできないような、まあ、罪人と呼ばれていれた人たちだったんですよ。ですから彼らはしかしこの言葉を信じ受け入れ、自らの汚れたマントを着たままであったが、夜の闇路を旅立って指示されている場所へ向かっていった。羊飼いたちはあるがままの姿で救い主の御前にひざまずいて礼拝した。ここに罪人なる人間の救いの場所がある。何か悔い改めたとかですね、何かをしたとかいいことをしたとか、そういうことは一切ないんですよ。書いてないんですよ。ただもう汚れたマントを着たままで羊飼いたちは指示された、救い主がここにいるというふうに指示された、その馬小屋に行って救い主に出会った。主の御前にひざまずいて礼拝した。神は我々のためにそういう礼拝の場所を作ってくださったんだ。あの2000年前羊飼いたちが馬小屋に行って礼拝した、そういう場所、それは今の我々の礼拝の場所ですよ。全く同じですよ。それはそういう場所、そういう時というものを神は我々のために作ってくださったんだということですよ。礼拝は誰が来てもいいでしょ。あなたは何かこうダメだっていうようなことは何もないですよ。少なくとも神の前に、神はそういうことは言わない。神はここに我々が礼拝することのできる場所を作ってくださった。御子イエス・キリストを使わせてくださった。ここに神の栄光が示されている。ここに神の救いが用意されている。我々人間は本来は神の姿に似たものとして作られた。これは創世記の一章の26節の言葉ですよね。神の栄光を仰ぎ、神を礼拝し、神の恵みと祝福を豊かに受けるものとして実は人間は作られたんだ。ところが神に背いて神の言葉を聞こうとせず、神からどんどん離れて神の栄光の輝きを失ってしまった。神の前に顔を上げられない人間となってしまった。そのような私たちの罪をあがない、もう一度神の前に立って神の栄光を照り返すことのできる存在へと作り変えるために、主は十字架について我々の罪を断罪し、罪の許しをもたらしてくださった。この主イエスの救いの御業を悔い改めをもって受け入れるとき、私たちは魂に一点の曇りもない姿で神の前に立つことができるということだと。過去のいろいろなことではないんですよ。今我々は本当にキリストが神の御子として来られた、そこに神の栄光が現れている、神ご自身の臨在があるということを信じるときに、まさにそのようにして私たちは神の前に立つことができるという、そういう出来事、それが礼拝の出来事ですよね。その時私たちは魂に一点の曇りもない姿で神の前に立つことができる。まさにこれがクリスマスの恵みでありますね。ここに神の臨在、神の栄光、神の愛が示されている。 私たちは終わりの日に神の御前に立つことになると聖書は書いていますね。ヨハネ黙示録はその時の情景を次のように書いています。神の国においてはですね、神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜はないからである。これがですね、我々がこの終わりの日に神の国の姿をヨハネ黙示録は書いてるんですよね。そこに夜はない、あるのは光だ、神の栄光だ、そういう神の国に我々はですね向かって歩んでいく。ですから我々地上においてはいろいろなつまずきがあり、いろいろな足りないところがあり、あれもできない、これもできないものがあるかもしれない。しかしここに神を礼拝する場所、罪の許しの場所、神の恵みの場所、そういう場所が与えられている。これが我々の礼拝でありますよね。で、そういうふうにして我々が魂に一点の曇りもない姿で地上の生涯を歩んで、そして神の国に迎えられていく。私たちはこの神の国に向かって進んでいきたいのであります。お祈りいたします。